そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
今回の特集は
スタードライバーザムービーです。ブルーレイの DVD が8月21日に発売となりました。
これね、ちょうど良かったんじゃないかと思います。
そうですね、
だってタイミングよく私もね、やっと見ることができましたし。
ああ、そうか、クムさん見てなかったんですか。
そうなんですよ、はいはい、なかなかね、劇場がねこう限られてて、ついにうちの地域には来なかったんですから、ね、
ああ。
東京行った時にはこう時間的にタイミングが合わずっていうね、なかなか見たくて見れなかったんですけど、でもちょっと後悔しました。本当に
劇場でね、
あのね冒頭の戦闘シーンはこれは劇場で見なきゃまずいだろうっていうようなシーンでしたね、確かにね。
劇場の、スクリーンで見たいし、音響もすごく良かったですよ、
もうね、皆さん購入した方には届いていると思います。すごいね、熱いブックレットがついてるんですけれども、こちらの方もね合わせて見ながらね、今回のね、配信聞くとより楽しめるんじゃないかと思います。
そうですね、
取材現場どうでした。
いや、なんていうんですかね、あのインタビューの中でもたびたび言ってるんですけれども、本当に銀河美少年な監督でした。今回のゲストは五十嵐拓也監督とボンズより大藪プロデューサーをお迎えしております。いやー、なんかね、この五十嵐監督にこう熱く作品について語られたスタッフは幸せだろうなと思うというか、よっしゃ頑張って作るぞって思わせてくれる素晴らしいこうリーダーだろうなというふうに思いましたね。
いや、監督もすごい話しやすい方で、大藪プロデューサー、私初日舞台挨拶の映像を見て大藪プロデューサーを初めて見てたんですけど、
会ったことないんだね。
そうなんですよ、でもやっぱりあの舞台挨拶だとすごい緊張されてたんだなって思って、すごい話しやすい方で、本当にインタビューも楽しくさせていただきました。
監督はね、一度実はお会いしてるんですよね、私ね。
そうですね、すれ違い程度ですが。
そうなんです、ぜひその時にこうね、インタビューお願いしますという話を、もう一体何年前ですかね、お願いした記憶があるんですけど ね
結構前だったんですよね。
そうですね、実はまだ劇場版の発表がなかった頃だったんじゃないですか、確か。その時のこう約束がついに叶えられたな、
果たされましたね、
という感じでしたね。嬉しかったです、本当。やっぱり情熱、作品に対する情熱っていうのが、こう情熱派っていうイメージじゃないんですけど、すごく伝わってくるインタビューになってますね、今回ね。
そうですね、あのこんなにお話ししてもらえるとは、まあ、正直思ってなかったんですよ。
そう、
で、
あのその時にね言われたわけですよ、僕あんまり話せないんですよって。
いや、そう聞いてたんで、めちゃめちゃ喋っていただいてすごくありがたかったし楽しかったんで、後でこう取材担当の方とお話しした時に、いや、あれめっちゃ頑張って喋ってたんですよって教えていただいて、ああそうだったんだと思って、本当に、まあ、それも含めて素敵な方だなっていうふうに思いましたね。
あの今までもファンでしたけど、よりファンになるっていう、そんな内容になっていると思いますので、約ね1時間たっぷりありますので、堪能していただければと思います。
はい、リスナーの皆さんから募集しておりました質問にもお答えいただいております。お楽しみください。スタードライバーザムービー特集後編、お楽しみください。テレビアニメ宇宙天家族がブルーレイ &DVD 化決定。第1巻は森見富彦原作のドラマ CD を封入、さらに京都南座先行プレミアイベント映像も収録した豪華仕様で9月25日発売。面白きことは良きことなり。そこアニ、そこアニ突撃インタビュー。8月21日にブルーレイ &DVD が発売となりました。スタードライバーザムービーより今回の五十嵐拓也監督と、ボンズより大藪プロデューサーをお迎えしております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。監督の五十嵐です。キラボシ。
ボンズのプロデューサーの大藪です。キラボシ。
おー、ポーズまでつけてやっていただきました。ありがとうございます。
映画が始まる前に特集第1弾をやらせていただきまして、その時は、伊藤義之さん、そして小山茂太さんをお迎えいたしました。そして今回、はい、ブルーレイの DVD 発売のタイミングに合わせて、なんと監督と小山プロデューサーをお迎えできるのがとてもドキドキしますね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
みきちゃんは、もうブルーレイ手にしてますよね。
はい。
どうでしたか、ボリュームは。
いやすごい、やっぱ改めていいですね、うちで見れるのはいいなと思って、初日舞台挨拶の映像などもいろいろあって、
プロデューサーも
代理でね、
あの時僕ちょっとあれだね、
インフルエンザで、
ね、まあ、皆さんにご迷惑をおかけしましたが、
謝ろう、
うん、およプロデューサーが
そう謝り倒しました。
僕のねこうなんか気持ちを持って、
そう副部長を連れて
来ましたね。
すごい賑やかな舞台挨拶だったというふうに聞いたので。
そうですね。でもね、舞台裏の方が面白かったけどね。
声優さんむちゃくちゃ面白いですよね。
さて今回はですね、もう最初から申し上げます。リスナーさんから質問を募集していたんですね。五十嵐監督に聞きたいこと、はい、スタードライバーについて、ということで、ツイッターなどで募集をかけていたんですけれども、いろんな作品で募集かけるんですが、一段と多かったんですよ。
ありがたい。
すっごい愛されてる作品なのなって改めて思いまして。
本当にありがたい限りですね。なんかやっぱりそのスタッフのなんかこう情熱みたいなものがきっと皆さんに伝わったんだろうなっていうふうに思っていて、まあ、そこはものすごく嬉しい限りです。本当ありがとうございます。
今回はなんと質問をいただいた中から五十嵐監督のサイン色紙が当たるということになっておるんですね。
まあ、本当に僕なんかでいいのかと思ってるん
ですが、いや、よろしい人めちゃくちゃ来てますよ。
昨日結構書いてきましたよね。
書いてきました。
新宿と
新宿とあと秋葉原
ゲーバルで、はい、
今収録の前日がちょうど発売日、
そうですね、
ここに持ってきた分でも結構厳選してきたのですが、できれば、たくさんの質問を答えていきたいなと思いますので、早速質問からちょっと入っていきたいと思います。はい、では、お一人目からお願いします。
ミッポリンさんからの質問です。今回スタドラ劇場版を経て一ファンとしてとても満足のいく素晴らしい作品となりました。最高な作品をありがとうございます。そこで皆様に質問です。好きなキャラは、スタドラのキャラクターになれるとしたら誰になりたいですか、そして誰になりたくないですか。好きなサイバディは、テレビシリーズに続き劇場版のブルーレイを購入し、今度一人オールナイトをさせていただきます。キラ星。はい、キラ星。
ありがたいですね。
ありがたいですね。
お二人の、まあ、紹介を兼ねてというとあれなんですけれども、私は特にこのスタドラのキャラクターになれるとしたら誰になりたいですかと、誰になりたくないですかというとっても面白い質問だなと思ったんですけれども、
まあ、なりたくないっていうのは実はちょっとあんまなくて、まあ、そこそこ皆さんが愛してくれるキャラクターになったなと思っていて、僕も実はそういう意味ではキャラクターに相当愛情を込めているというか、どのキャラクターにも自分の、まあ、一部をどこか投影している部分があって、それはまあ、プラスの面もマイナスの面もあったりするんですけど、まあ、そういう意味では、どのキャラクターもやっぱり自分の分身っていうような感じが、自分の中ではしててですね、あんまりこうなんか、どのキャラっていうよりは、まあ、みんな好きです。みんななりたいです。まあ、ある意味こうなんか、みんなネガティブな部分はなるべく排除してっていうぐらいの感じですかね。
でも、ならなくてもタクトですよね。
いや、そういうですね。
ならなくても、もうすでにタクト。
よく言われる方がいるんですけど、まあ、実際には、タクトって監督でしょってみんな言うんですけど、まあ、実はそういうなことはなくって、むしろだからやっぱりタクトっていうのは、まあ、僕がなりたかった人間っていうんですかね。やっぱりその僕がきっとその生きてきてできなかったこととか、こう考えてもそこに届かなかった部分っていうのを、やっぱある意味作中で体現しているようなキャラクターだなというふうに僕は思っていて、そういう意味ではこうあったらいいとか、こういうキャラクターがもし自分の隣にいたらこいつのこと好きになるなっていうような、まあキャラクターにタクトはしたかったっていう感じです。だからまあこう皆さんが言うように、僕が別にタクトではなくて、タクトはむしろ僕の願望っていう感じですかね。
タクトって五十嵐監督でしょって言われてるってことは、 監督。
いや、それはあれじゃないですか。青春バカって僕よく言うので、でそういうところがこう、五十嵐っぽいなって思ってるかなって。だから、美しいんですね、監督の僕ね。
そんなことないと思います。
いいですよね。銀河美少年と書いて、五十嵐拓也と読むみたいな。
本当にね、そういうこと言わない方がいいよ。そんなこと本当思ってないですから。いや、銀河美少年っていうのは、まあ、ある意味ね、こうなんか、その、スタードライバーって作品をまあ好きになってくれた、まあ、人たちですよ。そういう人たちが、やっぱりその銀河美少年とは何ぞやって言ったら、銀河美少年っていうのはみんなですよって。それは女性も男性もみんなそうですよっていうことだと思うんですよね。それはやっぱりその世界観を共有してくれた人っていうか、それはやっぱりその視聴者の方たち含めて、劇場を見てくれた方含めて、まあそういうもんだろうなっていうふうに思ってます。そういうなんかキラキラしてるものの、まあ総称と。こんな真面目な話。
いやいや。
爽やかな人だった。しまいました。青山プロデューサーにもお伺いしましょう。
そうです
ね。誰になりたい、誰になりたくないの。
あれ、これ前話したかもしれませんけど、原案の水谷さんから上がってきた時に、度肝抜かれたのが、この片白なんですよ。片白の、きらぼし姿が、僕も上がってきた時に伊藤さんとこ持ってって、これって黒で塗りつぶすんですかねって言ったら、違うよって言いながら伊藤さんは、ここの部分が黒だろで、ここはタイツだからってこう塗りつぶしたら、ブーメランパンツみたいなのがあって俺はや舞台画があったらね、これ誰やるんだろうねって最初言ってたぐらいなんで、なりたくねえなーって。
でも前にその、片白役のミキさんと話してるときに、まあこれ、その、雑談でね、こう話してるときに、そのミキさんが、でもこれ、片白って多分この格好って0時に壊れてやってると思うんですよね。いや、僕もそう思います。
趣味
か。0時の趣味や。
だから逆に言うと、やっぱりその0時と片白の関係っていうのは、なんていうんですかね、こう、つかず離れずみたいなところがあるんですけど、少なくともやっぱりその片白っていうのは、レイジのある一面のこう才能みたいなものに確実に惹かれて、多分レイジと一緒にいるっていうところが多分あって、そういう中でのやり取りで、まあきっとレイジに壊れてこういう格好してるんだろうなっていう話をね、妙になんかミキさんと二人でこう頷きながらした記憶がありますね。
なんかなるほどと言っていいのか。そうなるとちょっと他のキャラクターの衣装も気になってきますよね。全てがレイジのデザインなのかとか。
どうでしょうね。
誰が作ってんだろうとかね。
確かに。もう一つ、好きなキャラクターと好きなサイボディっていうのもありますけれども、ちょっとお二人とも男性なので、はい、好きな女性キャラはという聞き方をしてみたいんですけれども、
これね、僕もよく聞かれるんですよ。
多分被るんですよ。
被るんですよ。僕はね、実はその女性の、例えば、なんていうんですか、設定した性格の中で言うと、僕は実はケイトが一番僕のタイプなんですよ。つまりその、なんていうんだろうな、こんなに、例えばその好きになられたい、なられたらすごく嬉しいんじゃないかな。要するにその自分の命よりもあなたの幸せを願いますっていうような、こういう女性に会えたら、それはまあ男目よりに尽きるよなってものすごく思うようなキャラクターであります。
なるほど。昨今ではヤンデレという言葉もありますが、
そういうのがなんかね、込みでなんていうんですかね、ケイトのなんていうんでしょう、こう生き切ってる愛情っていうのは、こうなんか昨今あんまり見ない感じがしますね、うん、だからそういうものに憧れるっていうんですかね、むしろ。
かぶるというと親御さん、
僕もケイトなんですよね、本当に。いや、アニメのキャラクターとしてですよ、本当にいたらすんごい怖いからね。
すんごい怖い、
まあ、すごい怖いとこがいいですね、
本当に、ね、すごい怖いとこ。監督、サイバディは？
サイバディはね、僕は結構そのやっぱり主役のターバーンっていうのは、小山さんと一緒に話して作ってる時に、その僕の好みをほぼ全て入れてもらったサイバディっていうか、僕の中では 本当にこうなんていうんですか、今回実はねこのサイバーディってバンダイさんから出てるんですよ、はい、おもちゃがね。それが上がってその僕の机に置かれてきた時に、僕はそれを見てそのものすごい、まあ、僕基本的に男なので、自分がやった作品で自分が監督やった作品のメカというかフィギュアがそこにあるっていうのを見た時のこの感慨はひとしおでした。こんなに嬉しいことないなって、うん、
好みっていうと具体的にどのあたりですか。
僕ね、はい、全く全然違う話でしょ、うん、僕ブルースリー好きなんですよ。
お
でブルースリーってブルースリーのどこが好きなのって言った時に、ブルースリーの僕細マッチョ感が好きなんですよ。
あ、なるほど。
つまりこうなんていうんですか、あの欧米のこうガッとこう筋肉の鎧をまとってるっていうよりは、はい、むしろ筋肉 と、骨しかないっていうような感じがすごく好きで、実は僕の中ではそういうイメージなんですよ、うん、つまりその台湾の、デザインどうしましょうかと、僕のシルエットは僕の好きなシルエットは細マッチョなんですよって言った時に、それああなるほどって言ってこうなんか2人でこう、僕大体ロボットってシルエットから作ってるんですよ、うん、こういうシルエット、つまりそのディティールっていう中に書き込まれてる線っていうのを全部取っ払って、全部黒く塗りつぶしたシルエットみたいなものを作ってもらった時に、こういう感じですか、ああいう感じですかっていうところからディティールが入ってくっていうような作り方があって、そういう意味ではそのこの、シルエットができた時に僕の好きなロボットができたってものすごく思ったというか、うん、そういう意味でやっぱりそのいろんなやっぱり全てのサイバーディがそうなんですよね。あの小山さんって言った時に黒く塗りつぶしてシルエットを取ったところから全部始まってるっていうか、でまあその一番、まあ、1号機っていうのは当たり前ですけど、タウバンって、うん、見た時にやっぱりそのタウバンの印象って、まあ、主役機っていうのもあるんですけど一番やっぱり強いですね。
なんかこう男性が作るのってどうしてもこうガタイのいいロボなイメージがあるんですよね、うん、だからあの小山さんのキャラクターってすごい可愛い、あのヒーローマンとかもそうですけど、あの男性が描いたとは思えないキャラクターデザインをするなっていう風な印象を持っていたので、どちらかというと小山さん主導でデザインしてたのかなと思ったので、ちょっと五十嵐監督の好みだったんですね。
細マッチョでっていうね、細マッチョでっていうオーダーが一番初めにありました。ブルースリーです今回のロボット
まさかの小山 P はどのサイボニーゴ
ットですか。僕は結果成功したなと思うベトレーダーなんですけど、僕あの合宿よくみんなでやるんですね、小山さんとかとサイバディの合宿とか作品の合宿とかやるときに、夜中小山さんどういうアニメ見てたんですかみたいな、子供の頃ロボットアニメ見てたんですかっていう話をして、あのなんかこういうロボットは嫌いだみたいな話を随分させてもらったときに、獣がついてるようなやつとかはちょっとあんまり好みじゃないんですよねって言って、
モチーフ生き物とかじゃない、
なくてちょっと話した方がいいんじゃないかみたいな話をしてた時に、小山さんがそうですかって言いながらおもむろにライオンの顔描き始めてあれこれんーってんー、それは俺の好みじゃねえぞって思ったんですけど、ちょっと出来上がったデザインと、あともうあれですよね、作劇的にの使われ方が、
う
ん、あと作画のね、この時作家にやってくれた鹿間くんがすごい頑張ってくれて、
そうですね。
ものすごいかっこよかったなって。これはなんか、まあ、別に僕は何もしてないんですけど。
まあ、逆に言うと、そのベトレーダーっていうキャラって、やっぱりこれには、かなこの量ですよね。で、かなこの印象ってどういう印象かをずっとしてて、まあ、普段はものすごく綺麗なんだけど実際にはものすごい爪を持ってて、うん、これまあ百獣の王みたいな感じですよねみたいな話はあって、まあ、そこからまあいろんなデザインが出来上がってるんですけど、ただその単純にライオンではなくて、うん、むしろ例えばそこにこいつって実はボクシングめちゃめちゃ強いんですよとか、そういうところの要するにそのデザイン的な要素がいろいろ重なって、まあ、ベトレーダーっていうデザインになってると思うんですけど、これ作劇場も結構そのタウバーンが新しいね必殺技を出したりとかっていうところに絡んでたりとかしてて、かなりその見応えのある、まあ、12話だったかな、話数で、実はまあそこでタクトとまあカナコっていうのが本当の意味である意味どんなこと考えてるのかなとか、カナコは実は自分のことをそれでも抑えて生きてるんじゃないかなっていうようなところに気づいたりとかするっていうところの、まあ、転換点にある話数だったんですよね、うん、そういう意味ではすごくその、デザインとか例えばそれの作劇に要する例えば、アクションであったりとかっていうところがものすごくその作品としてうまくはまったな ていう感じはすごくする、まあ、いいワッスルでした、
うん、ありがとうございます。
では続いてはサイさんからの質問です。スタードライバーには大きく分けてヒーローものとしての魅力、青春群像劇としての魅力、ロボアニメとしての魅力があると自分では思っています。劇場で拝見したときに今回の映画は主要キャラに焦点が当たり、特にヒーローものとしての側面が強かったという印象を受けました。そこで質問なのですが、ストーリーを決めるときに何を一番大切にしているのでしょうか。言葉を失い、ただただ見とれてしまい、とっても素晴らしく魅力がたっぷり詰まってすごく面白かったです。また劇場ならではの魅力、演出の違いやこだわりなどありますでしょうか、ということです、はい、
これやっぱね、映画ってやっぱりその、うん、お金を、ね、あの払ってやっぱ見に来ていただくものだったりとか、テレビってそのやっぱり長い間やっぱ作るので、そこにどれくらいのまあコストを削減して、そこの状態で一番いいものを要するに皆さんに提供できるかってところの差って結構あったりすると思うんですね。あの作品を作る期間だったりとか、その尺に対してどれくらいのまあ、あの制作期間があるかみたいなことを、まあ、全部一応含めていろいろ考えて、まあ、作品が作られるわけですけど、映画をやるときに結構そのトップのシーンで新宿っていう、まあ、現状ある街が出てくるんですけど、これはやっぱり映画ならではの何か落としどころみたいなものっていうのを作りたかったっていうのが、まあ、一つあって、それを要するにそのテレビ手術の時はできなかった街中でサイバディが大暴れするっていうねシーンのと、まあ、そのずっとテレビシリーズっていうのは作中なんて言うんでしょうか、あの閉じられた空間の中から出るっていう話で、その出た後の話っていうのを、まあ、劇場では一番初めにちょっとトピックス的につけたかったっていうのがものすごくあったというか、まあ、そういう意味では怪獣映画っぽいような感じの雰囲気になってるんですけど、まあ、初めはなんとなくその自衛隊とか出てきてね、すごくリアルな世界観なのかなって思いきや、タクトが空を飛んでるところから、まあ、あのこのスタードライバーの世界に入るっていうような感じの、まあ、構成にしてあるというか、まあ、彼が要するにその作中テレビシリーズの最後に言っていた、なんて言うんでしょう、あのこれよりもすごい空、まあね、宇宙空間に出てオーロラが見えて向こうからこうあの太陽が上がってくる空を見ても、まあ、タクトはこれよりすごい空を見るよって言うんだけど、それよりすごい空ってなんだよってゴミ台のリュウさんはずっと考えてて、それでこれはもう自分が空になってる空だろって話が多分その劇場の一番初めなんですよね。テレビシリーズはタクトが見てる空なんだけど、その劇場の頭の空っていうのは、そうタクトを見ているその第三者の目線で見てる空っていうようなところに置き換えることによって、さらにすごい空を想像させるっていうようなことができたらいいなっていうところが、まあ、スタートっていう感じですね。
私も質問に書かれている通り、言葉をただただ失ってしまうそんな裏が、
いろいろなんかこうどうしたら一番映画としてのトップシーンとしてふさわしいかみたいなことっていうのは、まあ、ずっとみんなでね、うん、頭をこう突き合わせて考えてた、何か驚き必要だよなっていうところがあって、でさらにそのロボットが浮いてみんなで空見てるっていうところもなんとなく、だからなんと彼らの目線の先には常に多分新しいものがあるっていうんですかね。まあその作品ってこう、まあ僕のものすごくその主観的な、まあ話で恐縮なんですけど、なんとなくその僕が作る物語って多分どんな物語もそうなんですけど、今までやらせていただいた物語って多分始まりの物語なんですよ。作中でも作品、まあ、いろんなところで言ってるんですけど、それはつまりその彼らがどういうスタートラインに立ってどういうものを見てるか、でこれからどういうものを見るためにこの物語がここまで来たのかっていう物語を多分ずっと描いてるというか、まあ、スタードライバーっていうのは結構それをなんていうんですかね、ある意味特化させた物語にしてあるというか、だタクトが常に見えてるとか常にすごい空見るとかっていうのは、要するにその現状に満足せずにどれだけその先を見る努力を怠らずに生きていけるかっていうことだと思うんですね。でそれに多分姿も和子もおそらくレイジも 周りにいるキャラクターってみんなそれに引っ張られてるというか、だからまあ彼らはそこからなんとなく自分が先を見るようなスタンスに変わっていくっていう、まあ、メッセージが一応随所に込められてると言いますか。またちょっと真面目な話しちゃって嫌な感じですけど、
五十嵐さんのタクト度数がどんどん上がっていってるってことでいいんじゃないですか。
あのブルーレイ、今回のブルーレイに榎戸洋二さんとの対談が書かれていたじゃないですか、はい、私あの対談ちょっと、まあ、まだ読まれてない方もいると思うのであまり言いたくないですけれども、すごくなるほどなと思って、あのエピローグというかまとめのを見せてもらえる映画かと思いきや、ね、まさかの新作パートが新宿にいるという、次を作るのかというふうにもちろん思ったんですよ。でもそうじゃないよっていうことが書いてあるじゃないですか、ね、これがあのエピローグなんだよというか、これからも人生という冒険は続くということなんだなっていう、
またそこがね多分メッセージなんですよね、はい、だから物語ってなんとなくその一部を切り取ってるじゃないですか、まあ、どんな場合でも多分そうだと思うんですよ。でどんな場合でもその一部を切り取っていて、その一部の終わりには確かにその物語としての終わりはついてるんですけど、多分その作中にいる登場人物たちの実は人生ってずっと多分その先も続いていくんですよ、ね、続いていくときに彼らが何を見てるかっていうのは結構僕にとっては大事なことで、むしろその見てるものって逆に言うと置き換えると、まあ、僕が見たいものに置き換えられてることがまあまあまああるというか、これ全然今質問と違うこと喋ってるんですけど大丈夫なのかな。ただその僕よくこう、まあ、娘がいるんですけど、娘にこう話をするときに、あの人間って多分一番やってはいけないことっていうのは多分その無自覚に生きることなんだよって。で、何に対しても例えばその人と接するにしても物事を考えるにしても、これを自分がやることに対して相手がどう思うのかとか、相手は今どういうつもりで話してるのかとか、そういうことをちゃんと受け取った上で受け答えするってことが大事なんだよっていう話をするんですよね。だいたいそういう話してるとこ うつらうつら船を越えて眠いんですけどって言われるんだけど、でもまあこういう話をきっとすることが大事なんだろうなって思ったりするんですよ。でそれはその時分からなくても、多分後でまああの時親父が言ったのはこういうことかって思ってもらえたら結構締めたものだなと思ってて、僕もおそらくそうだったんですよね。そういう話を多分ずっとされてて、そういう話をはたと気づいた時に、あの時に私が黒いとってこういうことなのかなって思う。要はまあその例えばそれは先輩であったりとか、親友であったりとか、そういうことって多分あると思うんですよね。なんですけど、そういうふうにしていくことが僕の試験では生きていく時に結構大切なことなんじゃないかなって思うんですよ。で結構そういうところって僕作品に結構込めているところが多分あって、スタードライバーっていうのはそれが結構前面に出てるというか、ただあんまりね積極サイドで言ってもしょうがないので、むしろだからこれは誰が思ったことかって言った時に、それは僕が思ったことではなくてタクトが思ったことっていうふうに必ず置き換えられるようにしてるというか、それが大事だなと思って出身だからね、ずっと言ってるのは僕はタクトじゃないんです。何度も言いますよ
最後それ。
それはそれでタクトがこの作品の中でそのどういうふうに、まあ、スタードライバーって作品の中でどういうふうに思ってどういうふうに考えて行動したかっていうことが作品に反映されてるってことが大事で、まあ、確かにそれを考えているのは僕とか柳田さんとかね大藪とかだったりすると思うんですけど、ただそれはあくまでもそのタクトの気持ちになってるっていうか、うん、まあそういう意味で言うとね、あの今回やっぱりすごく僕が救われたなと思うのは、宮野真守で宮野くんが、まあタクトっていう役をやってくれてるんですけど、僕が思っている以上にやっぱりその宮野くんっていうキャラクターってタクトっていうキャラクターとリンクしてると僕は思ってるんですよ、うん、そういう意味ではなんていうのかな、彼がやっぱそのタクトっていうキャラクターを完全にこう僕らの中で加速させてるというか、そういうところがねやっぱものすごく作品としてこうなんかいいこうハーモニーになってるなっていう感じがします。
ありがとうございます。 います。だいぶ監督の方も作品に対する、あの作品というものに対する姿勢をちょっと伺いたいです。
これ大丈夫？大丈夫これ？
ちょっとあの作品から外れるかもしれないんですが、湯梨監督ご自身に聞いてみたいなっていう質問がいくつか来ているので、はい、それをちょっと聞いていきたいなと。
はい。
ヤホクロウさんからの質問です。五十嵐監督に質問なのですが、スタードライバーという作品は男性キャラより女性キャラの方が目立っていたように私は思うのですが、そこは何か監督のこだわりがあったのでしょうか。
ずっとタクトの話を伺ってはきたんですけれども、私はここで言うのもなんですが、おじゃまじゃドレミとか、はい、セーラームーンドンピシャ世代なんですよ。どうしてもこう、女性キャラクターを動かすのがうまいイメージがあったので
どうですかね。実際にその例えばこんだけ女の子を出して、
はい、
こうがうが世界にするみたいなことを考えてたかっていうと、実はあまり考えてなくて、むしろその例えばタクト、姿、和子ってこの要するに3人のチームがあって、それに対してまあカウンターで設定されてたりとか、ある意味同じような例えば立ち位置にいるんだけど、若干こうなんか物の見方が違ったりっていうようなところでまあ配置していったっていう感じなんですね。だから逆に言うと、むしろその女性キャラクターを魅力的に描くっていうことにはかなり頑張ったつもりでいるんですけど、むしろそこの部分に何か意図があるかっていうと、実は意図はなくて、むしろだからその主役の3人からどういうふうにその物語を発生させていくときにどういうキャラが必要になってくるかとかっていうところから逆算でキャラクターは設定したっていう感じですかね。
これは私の個人的な質問なんですが、平星十字団
で、はい、
ヘッド以外のこうリーダーがみんな女の子っていうのは、あれはその先ほどこの3人を派生させていったというふうにおっしゃってましたが、それでああなっちゃったのか、それとも初めから
基本的にはね、はい、そういうふうに派生させていった結果、女の子なんですよ。なんですけど、そこには、まあ、もう一つだけあって、実はさっきね親分ピンも言ってましたけど、片代、
はいはいはいはい、
ブーメランパンツでドーンっているわけじゃないですか、
はい、
実際男の人のああいうのを見すぎるとどうなのっていうのは多分あったと思うんです、ね、逆に言うと。やっぱりかな子とかはね、ものすごくその男性的なその側面をやっぱり持っている人間で、やっぱりその例えば男性であってもおかしくないぐらいの例えばその主導権の持ち方みたいなことがあったりするんですけど、そこはやっぱり一つの女子高生だろうって話になったのは確かにあります、うん、ありますけどそのなんていうんですか、
一つの女子高生いいです
ね、言えば言うほど言い訳っぽくなるみたいな、女の子好きだからです、
その
でもあれですよね、えのぎさんよく言われますけど、なんかいやらしくならないって五十嵐さんが演出すると、うん、とはよく言われてる。
逆に言うとね、そういう意味で言うと僕とえのぎさんのバランスってそこにあるのかなっていうのもあるんですけど、僕はやっぱりそのえのぎさんが提示してくれたものに対してこれがどういうものなのかっていうことを考えるときに、やっぱりその方向性として、これまあ性格的な問題だと思うんですけど、あんまりこうやらしい方に流れないんですよ僕って。まあ、それがいいか悪いかっていうのはとりあえず置いておくとして、ただそこのバランスって多分その僕と猪木さんのバランスなんだろうなっていう気はすごくしていて、その、なんて言うんでしょう。まあ、猪木さんは文字なので、それはものすごくその、なんて言うんですかね、観念的な部分がやっぱりものすごく強いんですよね。その観念的な部分をどうやって映像にしていくかっていうところで、まあ僕のフィルターを通るわけですけど、そうなった時に、まあその猪木さんはよく言うのは、まあ、行けるとこまで行っちゃっても実はガラスがやってくれるんだったらあんまり不安はないっていうことをよく言うんですね。そこは多分そのある意味僕のフィルターを通した時に、まあこれいいことか悪いことか分かんないですけど、まあ健全な方に流れるっていうか、多分僕の性癖の問題なんですよ。こういうこと言えばどうかと思うんだけど、僕は多分僕よくみんなに言うんですけど、僕多分ピュアフェチなんですよ。
ピュアフェチ。
ピュアフェチ。つまりその、ピュアに見えるものが好きなんですよ。本当にピュアじゃなくてもいいんですけど、はい、パッと見た時にピュアに見えるものが好きなんですよ多分。だからそういう意味で言うと、そのカナコもケイトもベニオも、もっと言うと例えばもっと言うと僕はレイジとかカタシロもそうと思ってるんだけど、やっぱりどこか僕のピュアフェチのフィルターを通ってるんだと思うんで ですよね。だからそういうところが関連的なものを例えばものすごくこうオーバーに N+3 文字にしたとしても、そこの部分は僕のピュアフェイスっていうフィルターを通るとああいう画面になって、まあ、それでも僕かなり針が触れてる感じがキラボシ重視しますけどね
でも伊藤さんがねフィニッシュしてくれるとやっぱり清潔感がもう一段増した、
うん、まあそうですよね。そこも多分大きいと思いますけど、
プロデューサーレンジはみんなもうちょっともうちょっとって言ってましたよねずっと。
では続いて大副部長さんからの質問です。私にとってスタドラは爽やかでキラキラしていると見ていて元気になれる大好きな作品です。ロボットアニメはマニアックな人が多そうですが、ロボモの初挑戦だった監督は制作中カルチャーショックを受けた体験って何かありましたか。最後に伊藤さん、小山さんが五十嵐監督は擬音でデザインをオーダーすることが多いと話されていたのがすごく印象に残っているのですが本当ですか。
それよく言われます。だからそのコンテとかを書く時もそのコンテのとばきにものすごい擬音が書いてあったりすることがあるんですね。ズガガガとかドカーンとかボヨンみたいな感じですみたいなことを言うと、まあ、最近は同じようにやっぱりその作画で参加させていただける方とかデザイナーさんとかもやっぱ一緒にやってくださる方がいらっしゃるので、その驚かれないんですけど、初めの頃は多分みんな驚いたんだろうな何言ってんだかさっぱり分かんねえやってただなんかこうムードは分かると、うん、だからそのムまあそういう意味で言ったらその言葉のボキャブラリーみたいなものっていうのがその即興で出にくいんだと思うんですね僕。
例えば漫画すごく好きだったとかってあったりするんですか。
あの漫画は多分おそらく普通の人と同じように読んでますし、子供の頃もやっぱり僕そういうの好きだったんでいっぱい読んだ記憶もあるんですけど、そこに何て言うんでしょう、なんか、元があるっていう感じもなくって、うん、何ですかね。僕よく言うのは作品を作る時にいいか悪いかの判断って多分その第一印象みたいなことも当然ですけど、勢いがあるかないかっていうのは結構大事だなと思ってるんですよね、うん、だからやっぱりその作品でこう どういう風にしましょうかとか、最後のこの、例えばザメクのと、ね、最終回のタウバンの戦いの部分でどうですかねっていう話をした時に、とにかく勢いが欲しいっていうか、ジェットコースターみたいなこう爽快感だったりとか、そのある意味怖さだったりとかっていうものをその作中に込められるといいなみたいなことはよく話をするときに、まあ、ズガガガとかドカーンとかみたいなことだとは思うんですけどね、うん、でことさらなんかそのよく言われるんですけど自覚があるかっていうと実はあんまりなくて
でも あれですよね、デザイン打ちだけじゃなくて普段書くはやるんですけど、その時に演出さんとか作家さんとかついてくださる方に説明する時も基本擬音多めですよね。
そうですね。てかあと僕あんまりそのコンテで打ち合わせする時にコンテ読まないんですよ。まあコンテ読むっていうかコンテ読むだけだと実はそこに来てもらって多分やる意味ってあんまなくって、だからむしろそのコンテにどういうことが込められてるかみたいな話をまあするわけなんですけど、そういう時にまあよく擬音が出るんでしょうね、きっとね。
そうそう。五十嵐さん、思いの丈を語る。
ああ、まあそう。大体そう、打ち合わせの時に言うのは、これからも打ち合わせ始めますが、とりあえず僕の思いの丈を喋らせていただきますっていうところが大体スタートなので、大体それ以外の、全く僕が例えば、まあ 3D の打ち合わせがあって、まあ初めてこうモニターのデザインをされてくれる方とかがいて、いつも付き合ってる撮影監督が隣にいて、僕が座ると、じゃあこれから監督が思いの丈を語りますって言う。
振りがそれなんですよね
っていうのもありますね。
五十嵐劇場です劇場です。
いいか悪いか分かんないですよ
もう一つ大副部長さん、ロボモノ初挑戦だった監督ですが、ロボモノとしてのカルチャーショックみたいなのがマスタドラの現場であった、
まあ多分そのロボットものってやっぱりものすごくその作業としては大変な多分作業をやらなきゃいけないっていうことっていうのは想像では分かってたんですよ、うん、なんですけどやっぱり実際に作業入っていただいてそのやっているのを見るときに、これがやっぱりそのどれくらい大変なことかっていうことっていうのをやっぱりものすごく自覚した ていうのがあるんですよね。そういう意味でやっぱりそのメカを描いてくれる、まあ、アニメーターの方たちのそのなんていうんですか、熱意とか、力みたいなものっていうのをものすごく感じたというか、本当それがカルチャーショックというのとまた別のものだと思うんですけど、改めてそのロボットものっていうのがなぜこうこの世の中にあってね、アニメーションってやっぱりこう本当に大別するとロボットものかそうじゃないかっていうぐらいの多分バランスでいうと大きさがあると思うんですよね。だからそれをやっぱり一番初めにそのスタードライバーのスタッフの人たちと作品を作れたっていうのは、まあ、僕にとってはものすごくそのラッキーなことだったなっていうのはありますよね。まあ、そういう意味で言うと、まあ、あのロボットものの大変さみたいなことっていうのはものすごい、まあ、ある意味気を引き締めねばって思うようなものの一つになったというか、簡単なものじゃないっていうのは当然分かってて、ただ僕が思ってた以上にやっぱそこに情熱を注いでいる人たちがいたっていうのは僕はすごく嬉しかったっていうか、これから作るときにそのなんかやっぱりそのもらった情熱っていうのをまた作品の中に返していけるなっていうような場が一つ見つかったっていう感じがすごくして、まあ、嬉しかった。
五十嵐監督の銀河美少年メーターが
銀河美少年メーターにしようか
なんだろう。
オーシャンさんからの質問です。監督にとってのスタードライバーという作品は業界人生の中でどういった位置づけの作品ですか？
いつもなんていうんですかね、作品を作るときって伝わってくれた方たちとか、例えば僕自身がこの作品が終わった後に代表作何ですかって言われたら、例えばこれだったらスタードライバーですって言えるような作品にするのが僕の仕事だと思ってるんですよね。で、それはまあずっと今までの作品も変わらなくて、そういう意味ではスタッフとまあ作品でちょっとお祭り的なムードがあって、そのスタッフルームの中でなんとなく俺たち矢倉組んでるっていう感じがあるとね、ものすごくその作品って終わった後になんかそのもう一度やりましょうっていう気分になれるような、多分作品として終われるというか、スタードライバーって作品ってそういう作品だったなってものすごく思ってるというか、そういう意味ではなんか僕の中では間違いなく僕がこれから先その代表作は何ですかって言われた時にスタードライバーですって言える作品に僕はなってると思っていて、同じようになんか皆さんが思ってくれてたらいいなって思うような作品ですね。
うん、ブルーレイディスクにこう封入されてるブックレットの方に、はい、監督が僕自身スタードライバーがすごく好きって書いてあるのはすごく印象的だったんですけど、はい、そうやって言えるその最大の魅力というか、
ね、なんとなくなんですけど、多分そのこれ僕だけじゃなくて、多分作品を作られてる方、まあ、監督としてとかね、例えばプロデューサーとしてとかアニメーターとしてとかデザイナーとしてとかっていろんなところで多分作られてる方がいらっしゃると思うんですけど、多分その自分が面白いと思うものしか、まあ、作れないんですよ。でそのなんていうんですかね、映画って僕そのスタードライバーって例えばテレビを作った時にこの要するにその映画を作る、基本的に例えば、ダイジェスト的なものに何かその新作を加えて作りましょうってなった時に、まあ、NPO さんとずっと話してたのはそのこの作品って僕らが、ね、僕らスタッフが作って世に送り出したものじゃないですか。でも世に送り出した時点でもう僕らの手離れてるんですよ。もっと言うと僕らのものでもあるんだけど、多分その見てくれた人たちのものでもあるんですよね。だからこれに対して多分劇場を作るときに僕と NPO さんが一番注意したのは、この作品に対して僕らが劇場を作るときにどれだけ敬意を払えるかっていうことを考えたときに、敬意を払うってなんだってことをやっぱり考えるわけですよね。このときに、この作品を、要するに僕らを劇場にするときに、これをさらに見たかったものを見せるっていうところで言うならば、まあ、一番、なんていうんですかね、見たかったものを凝縮したものっていう、が多分今回の劇場スタートライバーっていう作品だと思ってるんですね。だから本当にその 作品を多分その愛してくださって視聴者の方とか劇場に足を運んでくださった方たちと同じぐらい僕らも作品に対して愛情があるっていうことを多分そこでは言ってるんだと思うんですよね。だからそういう意味で言うとそのまあ生み出した時点でやっぱり僕たちの子供みたいなものなんですよ。だからこの子がどういうふうに育ってくれるかっていうのはものすごく楽しみで、そういう意味ではなんかすくすく育ったなって覚えますけどね。
ありがとうございます。
祭りっていう言い方は非常に素敵ですね。なんか行っちゃったのかいみたいな感じでやってくれてるのかなっていう感じが伝わってきます。
ではまたちょっ と、劇場版スタードラの作品の内容についての質問に帰りたいと思います。お願いします。
銀河浪人生さんからの質問です。自分はテレビ版からのファンで劇場版はかれこれ10回以上劇場で見ました。劇場版公開及び舞台挨拶での突然の五十嵐監督の欠席がもう半年前のことになるなんてびっくりです。それでは質問なのですが、劇場版はテレビ版の名シーンがたくさん詰め込まれていて最高潮にふさわしいとても素晴らしい出来でした。そこでもしあと少し上映時間があればこの場面も入れたかったというような場面はありますでしょうか。続いてコーラムさんからの質問です。劇場版にて現れたポケットザメクなのですが、姿と会話をしていたこのザメクはいわゆるザメクの意思が喋っているのでしょうか。そうだとすると他のサイバディにもそれぞれの意思というか魂のようなものが宿っているのでしょうか。ぜひお聞かせください。
ちょっと2つ読ませていただきました。銀河浪人生さんの質問ですが、とっても劇場版にしても長
い
作品になりました、
はい
はい、3時間近く。
そうですね、2時間半ぐらいですね。
それでももう少し時間があればという。
あの、ね、結構逆に言うとそのある程度やっぱり編集を重ねていく中でその、まあ、割愛した部分ってあるんですけど、そういう意味で言うとそのどれくらいまでいけるかなっていうことを結構考えてやっぱ編集していて、そういう意味で言うと多分僕的にはね、今要するにその劇場になっている形っていうのがまあ、一番いい形で収められたというふうに思っているんですよ。今回の劇場に関して言うとむしろ今の状態が結構ベストだなっていうのが僕の中ではあって、そういう意味ではその全部入れましたっていう感じはありますね。
悔いはなくという
か。そうですね。
ちなみにですね、うちの方エクレールさんからの質問の中にマリノがアンティコールとしてキラゴシに潜入してませんでしたよねっていうふうに。
してませんでした。
これとかあと私は先輩2人とっても好きなキャラクターなんですけれども、そうですね、あのあたりとかのカットとかは結構やむなくっていう感じだった
んです、ね、なんとなくどこかに特化なんて特化した方がいいなって思ってたんですよね。そういう意味で言うとタクトと姿と、まあ、4人の巫女っていうところが多分話の中心になることによって、うん、要するにその、コンパクトにまとめる劇場になるかなっていうところがあって、逆に言うとまあ全部入れるか今のものにするかぐらいの勢いでやりました。
ちょっとキャラクターデザインの伊藤さんのインタビューで気になったところがあったんですけど、
はい、
かな子たちが国連みたいなところで会議してるシーンが当初あったっていう話が書いてあったんですけど、
伊藤さんその話したん
ですか。ちょっと書いてあったんですけど新宿とかのシーンでカットしたとかあるんですか。
まあそのいろいろこう作中でね、一番初めにシナリオで落とし込んだ時にどういうふうにしようかなっていうふうに考えている部分で、最終的にはまあここ割愛した方がいいかっていうところでまあ割愛させてもらった部分ではあるんですね。実際に確かにそういうシーンがシナリオ上ではあったんですけど、実際にその猿之木さんとかまあいろいろなところとこう精査してた結果外されたシーンではあります。
実は水谷さんにはもうスーツ姿発注してたんですよね。上がってきてたんですけど使われなかった金子のスーツ姿っていう。
まああそこってそのタクトがどういうふうな要するに登場するかっていうところと、タクトがまあどういうふうにあの後どうなったかっていうところに特化させると、やっぱりちょっと違うシーンが入り込むことによってまあちょっと違う方に触れちゃうかなっていうのもあったので、若干そこの申し訳ありません、割愛させてくださいって話になったというか、うん、いや
そのシーンかなり あったらインパクト強いと思いますし、逆にこうお蔵入りになったことがこう明かされてることで加賀子の大物感が上がったような気もしますね。ちょっと時間も迫ってきたので、ザメクの話をすっかり忘れてました。
ポケットザメクですね。
はい、ザメク、これもとっても気になるアイテム、新登場というか、
はい、実際にはまあ最終回で壊れたザメクって多分ものすごい、これちょっと真面目な話をするとね、ものすごい実はリビドがないと多分元に戻らない、まあロボットなんだと思うんですね。で実際にはあそこまで回復していると、あそこまで回復した状態で、まあ、姿と現状は、まあ、五分五分の立ち位置になっているっていうような感じなんですけど、これまあいろんなところでエノビロさんもお話ししてますが、ザメクは常に姿の後ろで俺と手を組んでさ地球征服しちゃおうぜっていうのをずっと言ってるんだけど、黙ってろザメクってずっと言われてるっていうような会話が後ろでは多分ずっとあるような感じ。おそらくいつでもこう耳元でザメクが囁いてるっていう感じですかね。
ちなみにそのコーラクさんもおっしゃってますけれども、他のサイバディにもそういう意識、
基本的にはその、多分その悠久の間ずっと眠ってきて、間に当然のごとくいろいろな多分印を持った人たちともアプリポワーズしてきたんだと思うんですよね。そういう意味で言うと、そのザメクのように同じようにやっぱり意思を持ってるっていうふうに考えるのが妥当だろうなと思っています。ただあんまりそういう描写ってなくて、うん、ただその最終話に実際にそのシモーヌがちょっとだけ実はそのサイバディと会話をしてるっていうようなシーンがあるんですけど、まあ本来は多分そのああいうことができるようになる可能性があるっていう、ザメクはむしろまあちょっと特殊なサイバディで姿にね、世界征服しようぜってずっと言ってると思うんですけど、他のサイバディはね、まあそんなことは言わんだろうって感じ
です。なんかでもね、あのシナリオの初稿目からポケットザメクってあって、毎回多分僕か小山さんか、僕が一番言ってるのよ、本気ですかエノビドさんって言ってたと思って、えへへって笑いながらいろいろ楽しいこと話してくれるんですけど、多分ね、数個重ねるたびに僕が本気ですかって言ってるんですけど、結局最後まで残ったっていうね、思い出の。
まあ、本当にポケットに入れるってシーンはまずいと思ったんですよ。
そう。出てくんなって押し込むとかね。
そう
です。いろいろありましたよね。
エンディングの試合にはそう書いてあったんだけど、まあちょっとこれはかっこ悪いなってちょっと思ってて、これやるとギャグになるなと思ったんで、まあもうちょっと、いじらせていただきましたが。
それではちょっと時間も迫ってきているので、次の質問で最後にしたいと思います。お願いします。
副部長、アキラさんからの質問です。劇場版の新規カットで話と話のつなぎ目ではないところのワンカットだけとかでも新規カットはありましたが、どんな基準で変えようと思ったのでしょうか。またセリフを取り直ししたもので一番お気に入りのセリフはどこですか。そして監督さんがツイッターで忙しくなってきたと言っていたのがとても気になります。スタドラ関連だったら嬉しいなと思いつつ、情報が公開されるまで楽しみに待っております。ずっとずっと応援しているのでこれからも頑張ってください。
ありがたい話ですよね。
本当に10回見ましたとか聞き、本当にすごい素敵なコメントが多いですよ。
結構ね、今のお話をするとそのつなぎ目というか、うん、まあ、基本的にはつないぐところに、まあ、入れてたりとかしてるんですけど、あとはそのキャラクターの心情面とかっていうところで、まあ、ちょっと補足したいなっていうカットを入れたりとかしてたりとか、あと実際にそのテレビの裏側で起こっていたことが実は画面になってたりとかっていうところのなんか入れ替えみたいなところでカットを作ったりとかしてるっていうところが ありますかね、基本的に。だからなるべくその何でしょう、テレビの中にあったムードっていうのをよりストレートに伝えるにはどうすればいいかなみたいなところでカットを変えてとかセリフを変えてみたいなところっていうのは、まあ、結構あるかなっていう感じです。
ケイトのユリーを誕生
日プレゼント、まあ、そうですね。あれとかはその逆に言うとケイトが実際に姿のことをどう思っていたんだろう たいなところをもうちょっとまあストレートに描くっていうことと、実際にはあれがまあちょっとミスリードのカットになるといいなと思っていて、うん、実際にそのユリを置くっていう時って、まあ、ユリって咲いてないんですよ。で次に、まあ、あの境内で一回映るところがあって、その時にはそのユリが咲いていて、そのユリが咲いているカットの後に、まあ、姿がキラボシ十字架に入るっていう、こうあたかもケイトが思っていることが成就したかのようなまあつなぎにはしてあるんですけど、まあ、ちなみにね、ユリって花言葉で考えた時になぜユリなのっていう人もいると思うんですけど、うん、まあ、なんとなくそのケイトは、僕ケイトにちょっと、まあ、先ほどもお話したように若干語り合いをしている部分があったのかもなと思っている部分なんて、まあ、その純愛みたいなことだと思うんですよ。その純愛っていろいろ意味あるじゃないですか、うん、純愛ってなんかすごくそのストレートでいいなって思う反面、ちょっと怖いなって思う部分も、まあ、そこには込められてるっていうような感じかなというふうに思います。
セリフって この劇場版って
取り直した、結構取り直してるんですよ。
ですね、
でそのもうどのセリフもね、まあ、基本的にはすごく好きなんですけど、その一番、まあ、あのそれが結構如実に出てるなって思ったのはね、うん、その1話の頭の冒頭の部分で取り直してるんですよ、実は。でその取り直したのにはちょっと意味があって、要するにそのあの頃って当然のごとく1話からドーッとアフレコしていくから、最終話にどういうことがあるっていうことをある程度説明しても、実際にそれがどうなるかっていうのはまだ分かんないじゃないですか、うん、まあ、それを当然分かんないような状態で、まあ、ずっとアフレコは続いていくわけですけど、本当は姿は1話からある程度のことをまあ分かっている状態で本来はスタートしているんですよね、うん、でその福山君の部分をちょっと取り直させてですけど、まあ、福山君のセリフが泣けたなと思うのは、つまりそのこの芝居はつまり後々実は置かれている姿の立場を代弁している姿のセリフであるってことがものすごく込められているんだと思ったんですよね。これは実はすごくその僕が聞いててちょっとドキッと、一番ドキッとした部分で、取り直してよかったなと思ったんですけど、そこがね、あの一番取り直してよかったなっていうところです。
そして、福士明さん、もう一つ聞いております。監督、ツイッターで最近忙しくなってきたというふうにおっしゃっておりますが、
忙しくね、なってきたんですよ。まあちょっとなかなかね、お話できない部分もあったりするんですけど、今また、いろいろ、用意させてもらっているというような感じです。ちなみに、ボンズサントです。っていうお話をしつつですね、
はい、
これからも頑張りますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。
さて、色紙のプレゼントの方なんですけれども、ちょっとこの後実は読めなかった質問もたくさんありますので、その中から、はい、お一人選ばせていただきます、
はい、
発表はエンディングトークでいたしますので、お楽しみにということで、お時間だいぶ立ってしまいました。本当にたくさんの質問を答えていただいてありがとうございました。
ありがとうございません。
最後に、応援し続けてきてくれたファンの皆さんへ、熱い五十嵐監督からの爽やかなコメントをいただけたらと思います。
スタードライバーっていう作品をやっぱりそのやって、すごくその自分でも良かったなって思うのは、やっぱりそのいろんな、まあ要するにその作品を作るときにスタッフに会えるっていうのって毎回まあ楽しみなんですよね。そういう意味で言うと、その今回またそのスタドロのために集まってくれたスタッフと仕事ができたっていうのは、まあ一番その僕にとっては大きかったというか、で そのスタッフとその作品を作れたっていうことが多分視聴者もね、皆さんにこう伝わって作品が愛されてるっていうことを実感できたっていうのも、僕の中ではまあすごく大きい出来事だったというか、作品を愛してくださってありがとうございますっていうことが僕から言えるこう最大のお礼で、まあ、本当にこれからもまあスタードライバーよろしくお願いしますっていう感じですね。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。親のプロデューサーからも何か今後への楽しいこともあったらいいなということも含めて、
そうですね、
いきたいと思います。
本当に テレビ劇場と長い間、応援していただきまして、また今も引き続き応援していただきましてありがとうございます。はじめにこの企画始める最初にどういう、まあ、総集編にしようということは決まってたんですけど、どういう劇場版にしようかっていうところで、まあ、榎戸さんが打ち出したのはテレビ版を見ても劇場の総集編が楽しめるっていうのは当たり前のことなんですけど、さっき言ってた2時間30分に収まらなかった部分が結構あるんですね。すごく余裕の、面白くて余裕の部分がかなり切られているので、今度は劇場から入っても本編が見たくなるような壮大な、まあ言い方悪いんです、番宣になるような劇場版作りたいなっていうのが最初のコンセプトにあって、まあ五十嵐さんとかスタッフのご尽力もあってね、そういう作品になったと思いますんで、劇場版見ていただいて、またテレビの方に戻っていただけたら本当非常に嬉しいなと思っております。そうですね、ボンズで、今僕と五十嵐さんでまた何かやろうと思って今作品作っておりますので、もう少々お待ちくださいというのですかね。
頑張ります。
楽しみにしております。今回は五十嵐監督、そしてボンズより親プロデューサーをお迎えしてインタビューをお届けいたしました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。テレビアニメ宇宙天家族がブルーレイ &DVD 化決定。第1巻は森見富彦原作のドラマ CD を封入、さらに京都南座先行プレミアイベント映像も収録した豪華仕様で9月25日発売。面白きことは良きことなり。そこアニ。
いや、本当熱いインタビューでしたね。
はい、うん、こんなに冒頭と同じになっちゃいますけど、喋ってもらえると思わず、たくさん質問持っていったんですけれども、本当に限られた方しか読めなくて本当にごめんなさい。
本当ね、うん、いっぱいもらったからこそね、申し訳ないなっていう感じなんですけれども、うんうん、まあ、そちらの方も見ていただいた上で、今回の当選者なんですけど、先ほど1名と言ってましたが2名です。
はい、
はい、
じゃあその栄光ある当選というか選ばれた方、お二人、お名前をお願いします。
まず一人目は銀河郎兄さんさんです。おめでとうございま す。そして二人目の当選者は副部長明菜さんです。おめでとうございます。
まあ、質問の内容からね、この人でっていうのをね、監督に選んでいただきました。
当選者のお二人にはこちらからメールをお送りしますのでご確認ください。
はい、そしてね、もう8月も終わるわけですけれども、来週の特集は
税画ペインを特集いたします。
今年はね、9月に入っちゃいますけどね、9月1日の特集になります。今回ね、インタビュー会じゃないです、久しぶりの投稿会になります。
おお、
はい、税画ペインへの投稿をお待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、番組への投稿フォームより投稿お待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと
田中美希と
那瀬ひとみでした。そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。